ツイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本町でございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。皆様、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。5月2日配信、111号というね、ゾロ目回になりますけどもね。はい、僕はですね正直ね、体調を崩しまして、はい、もうずっとなんか喉がイガイガして、なんかもう熱っぽかったりなんかして、風邪ひいちまったと思っても全然風邪治んなくて、はい、で今週1週はすごいいろんなことあって、今週1週間違うな、先週ですね、先週、はい、もう体調悪かったり、なんかこうね、ちょっと身内に不幸があったりとか、大忙しでですね、はい、大変だったんですけども、でこのゴールデンウィーク中もね、サッカーの試合とか仕事とかね、こう体調悪い中こう頑張ってやってきたんですけどね、でも結果風邪じゃなかったんですよ。喉が痛くて、ずっと声は普通に出るんですよ、出るんですけども、唾飲むのも痛くて、だからもうアイスクリームしか食べてないんですけど、扁桃腺が腫れてるらしくて、なんか喉が痛くて、でなんか熱っぽくなって、もうほんと39度3分とか分かりましたからね。でもう家にいるときはもう布団の中に入って汗びっしょりかいて、風邪だと思ってたんでね、汗びっしょりかいて、シャワー浴びて着替えてまた寝てっていうのを繰り返してたんですけど、まあまあまあまあ、そんな感じでねやっておりましたよ。はい、で話はもうガラッと変わるんですけど、ちょっとよくわかんないんですけど、109号のこのねハンクララジオ109号の続ける理由は残ってないかっていうのが、極端に再生数が少なくて、だいたいこう250前後をキープしてたんですよ最近。なので、ね、それでほうれん草のおひたしは今僕がパソコン開いてる限りでは239人なのかな再生数があるんですけど、続ける理由は残ってないかの109号がですね42なんですよね。これ何なんだろうと思ってね、もしね聞いてない人はねすぐ聞いて、大したこと喋ってないけど、はい、まあまあそんな感じでね、このゴールデンウィークのね、間の平日のね2日の日にこう配信されるわけなんですけども、5月2日といえばですね、元 XJAPAN のヒデというギタリストの命日ですね。20年前の5月2日に、ヒデは亡くなったという感じですかね。はい、あと何年かは忘れましたけど、今和の清志郎さんも5月2日に亡くなりましたね。はい、そうですね、有名な、サッカー選手でね、デイビッド・ベッカムの誕生日でもありますね。はい、それでね、まあ僕も誕生日なんですけども、はい、まあまあそんなことは置いといてですね置いといてですね、まあそんな中ね、こう32歳になりましたわ。はい、そのさっきのヒデの話もそうですけど、没20年ということで、生きていれば52歳、要は32歳の時に亡くなったんですよね確かヒデが。はい、で僕がもうその年になってしまったという話なんですけども、いやー、僕は小学校5年生6年生ぐらいからですね、XJAPAN にちょっとハマりまして、まあ、ちょうど XJAPAN が解散して、そのヒデがスピリットフィーバーという、ユニットになりまして、こうソロ活動がぐんぐん上昇している真っ只中にこう亡くなったんですけども、はい、まあ有名なスピリットフィーバーのね、ヒデウィズスピリットフィーバーの歌ではロケットダイブ、ピンクスパイダー、エバーフリーなどなどありますけどもね、 なんかこう死んでから評価されてるっていう感じで、なんか悔しくもあり嬉しくもあるんですけどもね。はい。でその中で僕はね、こうジャンクストーリーっていう歌があるんですけど、それが結構好きなんですよね。はい。あと隠れ名曲としてはハリーゴーラウンドとかね、そんな感じの曲をね、中学時代もバンバン聴いてましたね。はい。だからこうなんかね、こう X の歌とか XJAPAN の歌とかヒデの歌とかを聞くとね、なんか当時のことを結構思い出すことが、多くてですね。はい。だから何かにつけてこう当時はね、こうロールプレイングのゲームやっても、主人公の名前を X にしたりとか、ヒデにしたりとかね、考えてましたけどもね。はい。そうですね、皆さんにとってこのヒデという人物はどういう風に映ってたのかというね。はい。かっこいいのがこう、ロケットダイブという歌の PV でですね、ヒデ with スピリットフィーバーのジャージをね着てるんですけど、ピンク色の頭でね、こう色のついたサングラスをかけて、で手からレーザーを出す、ね、のがあるんですよ。古くはね、ミュージックステーションとかにも出た時も、の袖口からなんかライトみたいなのを多分仕込んでたんでしょうね。こうピャーっつってこう、レーザーがね、なってて、うわ、かっこいいなと思ってね。で、ヒデといえばやっぱギタリストなんで、で、ギターもね、結構特徴的なのがあって、まあ、有名なのはイエローハート。黄色い字にこう、ハートがララララララララッとついてるようなね、のとか、同じようね、緑字にこう、ハートマークがいっぱいあるのも、ありますし、まあ X の時代からこうなんかこう花火みたいな模様がパラパラパラってなってるのとかね、ラスティーネイルという曲ではこう黄色の蛍光の透明の蛍光イエローの透明なガラスを使ってたようなギターもありましたしね。はい。いやー、当時はね、バンドやろうぜなんていうね、雑誌を買ってね、こう各号にこうポスターがあるんですよ。ポスターがついててね、X とかヒデがポスターになってる時ばっかり買ったりねしてね。でメンボなんていうのもあって、メンバー募集の略でメンボなんていうのもあって、北海道在住ギタリスト探してますとかね、いうのがあったりとか。今なんかもうネットでね、メンバー募集とかね、いろいろやってると思いますけど、はい、懐かしいななんて思ってね、当時は、1998年とか99年とかですからね、携帯電話の着信音の着メロなんていうのもこう自分でこうボタンを押してね、こうメロディーを作るなんていうこともあったと思いますね。はい。まあ懐かしい感じですわ。はい。僕はまだ当時は携帯は持ってませんでしたけど、ね、親父の携帯を借りてこう作曲というかね、そういうバンドやろうぜとか、そういう着メロ本みたいなのもね販売されてですね、そういうので見て、勝手に音楽3話音ぐらいのね、携帯で音楽を作ってたこともありましたけどもね。はい。でその影響でね、こうギターもちょっと始めてみたりして、全然弾けなくって諦めて、全然弾けなくって諦めてみたいなことを繰り返しながらね、こうやってましたけどもね、まあ、唯一弾けるのはこうそのさっきも言いました通り、こうヒデのロケットダイブという曲の、ギターソロのところだけは、弦を抑えることはできますね。はい。ゆっくりながらも、ギターソロだけは弾けますけどもね。はい。まあまあそんな感じでね、こう5月2日といえば、X のヒデを思い出すというね、まあ僕誕生日なんですけどもね。はい。まあまあまあそんな感じでね、5月2日というのは僕にとって、ものすごく、重要な、一日なわけですよ。はい。まあ何せ誕生日ですからね。はい。で、まあまあそんな感じで、続きましてね、こう、いつも通りメールのコーナーに、行きますけどもね、お祝いメールなんかね、いっぱい届いてると思うんです。はい。期待していきましょう。最後までお聞きください。
こんにちは。ゆるりんこパーソナリティのなおです。しょうこです。 この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールを紹介していきたいと思います。ふつおたというタイトルで、アマンです。ほうれん草のおひたしを参考に同性のおひたし、お互い様の精神で、ひたすら我慢して、た戦わない、し死ぬまで仲良く、ということでですね、ありがとうございます。いや、上手にできてますね。はい。まあ、そんな感じでね、はい、普通歌いただきましたけどもね。はい。しりとり、しりとりもね、盛り上がってまいりましたね。はい。一つは、しりとりアマンということで、る、何でるになったんだっけな、ちょっと待ってくださいね。去年からずっと閉店セールでしたね。でルーダンスね、今回はね、はい、ちょっとクリック音がちょっと邪魔くさいですけど申し訳ないです。ル、しりとりアマンということで、ルンバを自慢する人、いやー、田舎には僕まだルンバが掃除してるのを見たことがないですね。肉眼で捉えたことはまだ一度もありません。はい、はい、続きまして、おレンツル赤犬丼さんですね。ありがとうございます。本町さん、収録お疲れ様です。赤犬丼です。この間ね、こう、まあ、ちょっと余談ですけど、それこそ熱が出て寝込んでた時に、週刊トキンマッシュの最後の放送を聞いたんですよ。また会いましょう、さよならの回を。で、作戦会議室っつって、みんなでこうボイスメッセージをやった中にね、赤犬丼さんのメッセージがあるんですけど、もう赤犬丼さんの圧がね、ちょっともう笑けちゃって、ほんとね、やめてほしいですね。はい。しりとりるは難しいですね。もう無理やりです。ちゃんとしたのはアマンさんに任せます、ということで、はい。まず一つ目、ルルルルルルルルルルルルルルルル、はい。マジで狐が来るほどの渾身のモノマネでお願いします。モノマネって言っても父さん分かんねんだ。ジュッとホタンが帰ってくんだみたいなね、田中邦衛さんのねモノマネをしてみましたけどもね。はい。もう似てないんでね、こうもやっとボールをね投げてほしいですけどもね。はい。その2、ルイーダの酒場。あー、これはもうドラクエ好きの人にはもう定番ですね。はい。しりとりでルが来るとつい出てしまう単語。でもルイーダの酒場が田舎かどうかは微妙かも。六本木にリアルルイーダの酒場があるらしいので、そういう意味では対局ということで。でもルイーダの酒場って、だって一番最初出たのドラクエ3でしょ、そして伝説 A でしょ。アリアハンなんて田舎でしょ、だって。でも城下町とかあるからな、城下町の中に、ルイダの酒場ありますからね。ねえ、派遣会社ですよね、ただの。今で言ったら派遣ですよね、ただの。うん、まあ田舎でもドラクエ3の世界は日本地図じゃなくて地球地図、世界地図か、世界地図でこう見れますからね。アリアハンの場所がきっとオーストラリアみたいな感じになるんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、はい。その3、ルーキーに厳しい。ただのイメージですが、田舎特有のルールって厳しそうですね。例えば、続きまして、丸4、その4、留守宅に勝手に上がって待つ。今でも本当のど田舎はこうなんでしょうか。東京なら警察沙汰なんですけどね。ということでね、まあ、ルーキーに厳しいのと留守宅に勝手に上がって待つはこう合わせ技みたいな感じになってますけどもね。いや、最後はやっぱり本町さんに媚びて新潟ネタで、その後ルレクチェ、 新潟で有名な幻の洋梨らしいですね。僕の一番好きな梨はガリガリ君梨味です。あれ以上の梨は存在しませんということで以上です。ありがとうございます。赤井野さんやっぱ面白いですね。新潟で有名な幻の洋梨、別に普通にあるよ。僕の住んでる三条市にはルレクチェ作ってる農家いっぱいありますけどね。あ、県外だと少ないのか、ルレクチェを作ってるところが少ないのか。ルレクチェって高いのかな、県外だと。結構普通に、あ、なんかルレクチェ食いてえなっつって買って食ったりしますけどね。なんか、あ、でもいくら値段とかは全然あれですけど。一番好きな梨はガリガリ君の梨味。うまいはうまいんですけど、あれ以上の梨は存在しませんほどじゃねえんじゃねえすか。この僕の住んでる三条市はね、この梨とか桃とかの、農家がいっぱいあって、結構名産地っぽいような雰囲気を醸し出してるとかしないとか。なんでね、小学校の時のね、校外学習みたいなのでね、こう、なんかこう、選果場みたいなところに、こう、農家のところに行ってね、こう、梨もぎとかね、柿もぎみたいなのをやったことありましたけどね。新鷹なんていう、すんげえソフトボールよりでっかいような梨とかね、ありますしね。はい。以上ですね。今回のエントリーは、アマンさんのルンバを自慢する人。これね、どれにしようかなって決めようと思ってんすけど、ルールルルルルルルに関しては、またルだからね、これ。またルだからね。ルイーダの酒場。もうね、これ完全にこの番組サイドの、気持ちを考えると、ルイーダの酒場のバってね、バー次難しいと思うんだよね。ということで発表しましょう。今回は、留守宅に勝手に上がって待つに決定しました。いやー、これはね、田舎っぽいですよね。お茶なんかね、もうなんかお茶のある戸棚とかもね、把握してそうですけどね。これなんか年寄りがようやってそんなイメージですけどね。はい。留守宅に上がって待つ。ということで、続きは、つで始めていきましょう。つですね。立ちつてとのつ。ということで、皆様からのご応募、どしどしお待ちしております。っていうか、お祝いメール、一個もないや。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ。番組は赤羽のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
それでですね、体調崩してましてね、喉がね、痛いんですよ。ね、オープニングの方で言ったと思うんですけど、それで、まあ、たまたま僕がこう寝込んでる時に、姉夫婦がですね、まあ僕は実家にいますから、姉夫婦がこう、実家でみんなでご飯食べようみたいなことで、実家に姉夫婦がやってまいりました。ね、母親はね、かなり張り切って料理をね、ごちそうを作ってたんですけど、母ちゃんってなんでやねんっていう話なんですけど、僕ね、これ扁桃腺が痛い、腫れてて、もうね、唾飲むのも痛いんですよ。だから今最近痛みが和らいできた頃には、うどんとか食ってましたし、もうピークで痛い時はもう基本アイスクリームと、ウィダーインゼリー、野菜ジュースみたいな感じなんですよ。で、薬を飲みながら、で、やっぱこの薬を飲むためにはやっぱ食事をしないとあんまり良くないということなので、ね、食後に飲んでくださいみたいなのを処方箋に書いてありますから、風邪うつすと悪いから俺は一緒に食えんと、ね、僕は部屋で寝てます。ただ、その ごちそうの餃子をね、手作りの餃子をね、母ちゃんが焼いてたわけですよ。餃子だけちょっとだけちょうだいっつって言っておいたんですよ。はい。で、まあ、僕は寝ててですね、部屋のノックをトントンされてね、こう、餃子持ってきたよっつって母ちゃんが持ってきたのがですね、こう、母ちゃんがどういう風に餃子を焼いてたかっていうとですね、フライパンにこう、何センチぐらい、3センチぐらいの本当一口で食べれるようなサイズの餃子を、こう、円状に、円状にこう、並べて、真ん中にこう、まあ、ドーナツ型みたいにこう並べて、真ん中のスペースにトントントンって3つか4つ、入れて、焼くようなやつなんですけど、それをね、もう皿に思いっきりひっくり返したまんま、ドンって持ってきたんですよね。いや、こんなに食えんと。まあ、ざっと20個以上は皿に乗ってるわけですよ。いや、ちょっとちょうだいって言ったのに、その辺の加減がね、こう、うちの母ちゃん、こう、ぶっ飛んでまして、はい、なんかデリカシーがないのとはちょっとまた違う感じ、もうドーンですよ、ほんとワンピース的にドーンですよ。そんなねこともありましたよ。うん、あれ、なんかなんで突然トーク始めたかって、うん、ちょっとね、やっぱね、具合悪くて、本マッチ FC とね、スイートポットバンチングね、今日はやらないっていうことに決めたんですよ。はい、そんなことがありましてね。はい、まあこう仕事でもこう年寄りはやだなっていう話なんですけど、もしこの、ハンクララジオを聞かれてる年配の方がいたらですね、申し訳ないんですけど、今僕仕事でですね、隣に65歳のじいちゃんを乗せてるんですよ、じいちゃんを。はい、でじいちゃん結構ね、こう65歳の割にはねしっかりしててですね、動くんですよ、結構走ったりするんですけど、あ、元気だなと思ってるんですけど、まあ頭が固いわけですよ。まあ何かにつけ、はあ、頭固くなるのは嫌だなと思いながらね、はい。で、まあまあ、話はこう、しっちゃかめっちゃかしますけどもね、こう、そのまじいちゃんの頭硬さしかり、親父の性格しかり、こう、兄弟の、ね、僕の兄貴と姉貴の、ね、こう、育ってきた環境とかもあり、結構僕の周りにはね、立派な反面教師が多くてですね、はあ、僕は絶対こんな風にはならないぞって思いながら、生活しているわけですよ。はい、あ。まあ、時間稼ぎのトークもおしまいにしてエンディングに行きましょう。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。このハンクララジオでは、皆様からのメールをお待ちしております。ふつおた、スイートポットマッチング、それとホマッチ FC、あとしりとりは、なんだったっけ、ルじゃなくて、あれなんだったっけ、つなんだよな、つでしたよね、忘れちゃった。留守宅に勝手に上がって待つのつですね。はい。お待ちしております。はい。エンディングなんか言おうと思ったんだよな。あ、そうそう。ちょっと悔しいんですけど、ちょっとね、かたくなにこの毎週水曜日10時の配信を、守って、こうやって111号までたどり着いたんですけど、ちょっとね、この体調崩したのもあって、 まあ、結論から言うと僕が風邪を非常に引きやすいとね、いうことで、看護婦を長年やっていた、僕のおばにですね、ちょっと言われまして、ちょっと休まなすぎだと。平日はね、こう仕事してバイトして仕事してサッカーして仕事してバイトして仕事してサッカー仕事してサッカーで、土日はサッカーみたいなね、で夜までサッカーとかね、でプライベートな時間は何してんだかようわかりませんけど、こう体を休める時間が必要だというふうにご指摘を受けまして、ちょっとですね、来週の、5月9日ですね、5月9日をハンクラジオお休みしたいと思います。苦渋の決断です。はい、決してめんどくさいわけじゃなくって、ちょっとね、リフレッシュしてみようかなと。まあハンクララジオをお休みするだけで、まあ、収録のね、ほんと1時間2時間ぐらいがなくなるだけなんですけど、ちょっとね、来週ちょっとお休みしてみようかなと思っていますので、次回の配信は5月9日を飛びまして5月16日に、配信しようと思っております。はい、もしこのハンクララジオ水曜日10時がルーティーンになっている、リスナーの方がいるとしたら、ちょっと1週間我慢していただいて、はい、またちょっとね、1週間だけお休みいただいて、そのまた再来週の16日にお会いしましょうということで、ちょっとね、たまにはいいかなと思って、有給かなと思って、はい、そんな感じでちょっと考えていますので、来週配信されなくても、この111号で言ってるよっていうね、証拠ですね。はい。まあちょっとね、こんなこともいいかなと思って。はい。そんな感じでございます。ということで、今週の、ハンクラジオはこの辺でお開きにしたいと思います。また、再来週お会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。チャンソネさん、レコーディング頑張って告知するよ。